お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は主任薬剤師の鈴木博人さんにお越しいただいております。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、薬についてよく知ろうということの題名でお願いするんですけれども、
はい、
はい、どういうことになりますでしょうか。
はい、本日はですね、薬についてよく知ろうということで、
はい、
まあ、薬の基本を、まあ、10項目に今日はまとめてきましたので、
はい、
それについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
まずですね、お薬の基本一つ目は、
はい、
用法ですね、
うん、
飲む時間を守ろうということになります。
うん、
でお薬を飲む時間にはですね、意味があって、
はいはい、
そのお薬が一番効果が出るように決められています。
はい、
正しい飲み方をしないとですね、
うん、
効果が出なかったり副作用が現れたりすることがあるので、決められた時間を守りましょう。
はい、
でここでですね、問題なんですが、
うん、はい、
食後っていつ飲むことだと思いますか。
ご飯を食べて、
はい、
1時間以内ぐらいですか。
あ、そうですね、
食
後っていうのはですね、
はい、
食事のおよそ30分後のことを指します。
あ、30分、
はい、
はい、
でなのでですね、まあ、その反対で、うん、まあ、食前っていうのもあるんですが、うん、
はい、
食前は30分前のことを指します。
あ、30分前には飲んでおくということですか。
30分前に、そうですね、
うん、
飲んでおくということになりますので。
じゃあ食べる直前までに飲んでおくではないんですね。
あ、まあ、
それでも大
丈夫、それでも、そうですね、うん、大丈夫なんですが、うんうん、まあ、基本的には食前と言われたら食事の30分前のことを指しますので、
うん、はい、なるほど、はい、
でここでですね、再度質問です。
うん、はい、
今ですね、のお話にもあったんですが、
はい、
まあ、食直前っていうのもあるんですね。これはいつ飲むかお分かりでしょうか。
本当にご飯を口に入れる前ですか。
そうですね、まあ、そのように考えていただければよろしいかと思うんですが、
うん、
まあ、時間的にですね、
はい、
こうより厳しくなったのが食直前っていうのになります。で食事のですね、まあ、10分前もしくはもっと、うん、食事の前ですね、ギリギリ飲んだ方がいい薬もあります。
はい、
まあ、例えばですね、
うん、
例を挙げると、うん、糖尿病のお薬でアルファグルコシダーゼ阻害薬と言われるですね、お薬があるんですが、
はい、
このお薬は糖の吸収を遅らせてですね、
うん、
食後のこう急激に血糖値が上がるのを抑えるお薬になります。
はい、
なので、まあ、ご飯やパンなど食べ物と混ざり合う必要があるので、
うん、
まあ、食事の直前ですね、はい、まあ、5分前から食べる直前とかにですね、うん、飲むお薬になっています。
うんうん、あ、なるほど、そういうのは食直前って初めて聞きました私。そういうのもあるんですね。
そうですね。
へ
で、まあ、食後にですね、まあ、例えばこの薬が気づいた場合はですね、
はい、
食直前に1回分飲んで、あ、次のですね、
うんうん、
まあ、食事の直前に1回分飲んでいただけたらと思います。
はい、
まあ、あとはですね、まあ、飲み忘れてしまった場合とか、
うんうん、
まあ、食事中であればすぐ1回分飲んでいただいても構いません。
うん、あ、食事中に飲んでも思い出したら、
はい、
もう飲んだ方
がいいんですね。そうですね、このお薬に限ってはですね、
うんうんうん、
であとですね、まあ、逆にですね、早く飲んでしまうとですね、はい、逆に低血糖を起こしてしまうことがあるので、うん、
はい、
まあ、必ずですね、この食直前に、
うん、
このお薬の場合は飲んでいただけたらと思います。はい、
なるほど、
はい、
そういうのもあるんですね。
で、は
い、
で最後ですね、
うん、
もう一つ食感っていうのもあるんですが、
はい、
これはいつぐらいのことだと思いますかね。
これはですね、ちょっと私失敗したので分かるんですけど
、はい、
あ、でも失敗したのが本当にご飯を食べてる途中に薬飲みました違うんですよね。
そうなんですね。で食感っていうのはですね、
はい、
まあ、食事の、まあ、食後2時間後のことを指しますので、まあ、空腹時に飲むっていうことになりますので、
なるほど、
まあ、ちょっと間違わないようにってことでですね、うん、 注意していただけたらと思います。
空腹時って書いていただければもっといいかな。
そうですね、
なんか間違える人多いんじゃないでしょうかね、食感。
そうですね、食事の間にまさしくこう飲んでしまうって勘違いされてる方もいらっしゃると思うので、まあ、食感って言ったら、まあ、食後2時間後っていうことでですね、指しますので、はい、ご注意いただけたらと思います、
は
い、
ちょっと覚えておきます、はい、
で続いてですね、はい、お薬の基本2つ目なんですが、はい、用量ですね。飲む量を守ろう、はいはい、飲む量のことをね、用量と言いますが、うん、飲む量はですねを守ろうということになります、
はい、
で1回に飲む量ですね、1日に飲む量を守りましょうということで、はい、たくさん飲めばですね早く効くだろうとか、うん、まあ飲み忘れたけどまあいいかなとかですね、うんうん、まあ薬の飲み方を自己判断でですね変えることはですね、はい、危険です。で薬の効果をですねきちんと得るためにはですね、はい、正しい飲み方を守ることが大切です、
はい、
薬のですね用法、はい、用量はですね薬のこの血中濃度を一定に保ち、うん、薬の効果を最大限に高め副作用のリスクをですね、うん、最小限にするように配慮されています、
はい、
なのでもしですねお薬を飲み忘れてしまったらというですね、はい、まあ、疑問に思うこともあるかもしれませんが、
はい、
まあ、薬によってはですねその対応はちょっといろいろと異なるので、
うん、
医師とか、まあ、はい、歯科医師、はい、歯医者さんですね、あとは薬剤師の方にですね確認していただけたらと思います、
うん、そうか、まあ、そういうのはやっぱり聞いた方がいいんですね。
そうですね、うん、はい、でそれ以外にもですね、まあ、絶対にですね、まあ、2回分をまとめて飲んではいけません、は
い、いけませんそうなんですね、はい、
なので次の服用までにですね、はい、時間が空いてればですね、うん、まあ、気づいた時点で飲んでもいいお薬もあったりとか、
はい、
まあ、食事の時間に合わせて飲んだ方がいいお薬などですね、まあ、飲み忘れた時の対応がですねいろいろお薬によって様々なんですね。
うん、
なのでまあ日常的にお薬を飲んでいる場合は、まあ、あらかじめ医師とか、まあ、歯科医師さん歯医者さん、うんうん、あと薬剤師にですね飲み忘れた時の対応についてもですね、うん、確認しておくのがいいと思います。
そうですね、最初から一応聞いておくと、はい、
そうですね、その忘れた時の対応ということで聞いていただくといいと思います、う
ん、
でまたですね、まあ、高血圧とか、まあ、糖尿病などの生活習慣病の飲み薬はですね、1日に飲む回数にこう種類によってはですね、まあ、異なりますので、
はい、
毎日飲み続けることが必要であるという点はですね、うん、まあ共通してます、
はい、
で、まあ、病気によっては自覚症状がほとんど出ない場合がありますが、
うん、
まあ、そのためちょっとお薬の飲み忘れをですね軽く見て、
うん、
まあ、うっかり飲み忘れることがたびたび起きてしまうのは、まあ、多くの患者さんにとってですね、うん、珍しくはないことですね、
うんうん、そうですよね、うん、あるでしょうね。
なのでまあしかしですね、まあ、たとえ自覚症状がなくても、
はい、
治療をしないで放置しているとやっぱり合併症とかがこう引き起こされることがありますので、
うん、はい、
まあ、こう一度の飲み忘れをですね、まあ、きっかけにして、
うん、
まあ、お薬を飲まない日が続くとですね、まあ、やがて病院へ行かなくなったりとか、
はい、
まあ、そういう可能性も出てきますので、まあ、病院に行く多くの方がですね、まあ、受診のきっかけとしているのは、まあ、お薬がなくなったから行くとか、
うん
う
ん、
そういうこともにもつながりますので、
そうですね、
まあ、飲み忘れるとお薬はまあ減らないため、
うん、
徐々にこう受診の期間が空いてしまって、
うんうんうん、
まあ、ついには行かなくなってしまうこともあるので、はい、まあ、ちょっと注意していただけたらと思います、
はい、なんかよく聞くような話ですね
そうですね、
はい、はい、
で、うん、あとですね、まあ、2回分をまとめて飲んだ方がよく効くんじゃないのとかですね、うん、まあ疑問もあったりもすることもあるんですが、
はい、
まあ、薬のですね、まあ、過剰摂取は、うん、まあ、副作用を引き起こしやすくなったりとかですね、
はい、
まあ、症状が治まらないからといって量をたくさん飲むことはやめましょう、
うん
うん、薬の効果はですね、
はい、
まあ、有効成分の血中濃度によってこう左右されるんですが、血中濃度が高ければいいっていうわけではないので、
うん、
まあ、それぞれの薬にはですね、まあ、有効な血中濃度があって、
はい、
濃度が高くなりすぎてしまうとですね、うん、副作用が現れる危険があるので、
あ、
まあ、注意していただけたらと思います。
そうなん
です。なので薬を飲んでもですね、まあ、症状が改善しないときにはですね、
はい、
まあ、早めに受診した病院の、
うんうん、
医師に、相談していただけたらと思います。
はい、分かりました。
でお薬の基本3つ目なんですが、
はい、
まあ、薬はですね、まあ、コップ1杯の水で飲もうということになります、うん、で一般的にはですね、まあ、 お薬はコップ1杯程度、まあ、約 200cc ぐらいの水またはぬるま湯で飲むことになります、
はい、
で、まあ、お薬をですね、まあ、コップ1杯程度の水で飲む理由って2つあるんですが、まあ、1つ目はですね、まあ、薬を胃やですね腸に運ぶためっていう理由があります、
はい、
もう1つはですね薬を溶かすためっていう理由があります、
うん、
まあ、ただしですね、まあ、今こう飲みやすさってことでですね、はい、口の中でこうすぐ溶けてしまう OD 錠ですね、
はい、
とか、まあ、チュアブル錠と言われるお薬があるんですが、まあ、これに限っては唾液やですね少量の水でこう速やかにこう飲める崩壊して飲めるっていう風に作られているので、はい、まあ、水と一緒でなくても飲むものもあるんですが、はい、まあ、基本的にはコップ一杯の水で、お薬は飲みましょうということになります。
うん、そうですね、コップ一杯ですね、
はい、
お水がいいんですよね。
水、まあ、今はですね、まあ、今はちょっと昔だったらですね、うん、こうお茶とかっていうのはちょっとやめた方がいいっていうふうに言われてはいるんですけど、はい、まあ、お茶も大丈夫っていうふ
う
にもう今はもうなってるので、
まあ、
まあ、基本一般的にはですね、まあ、やっぱりコップの一杯のお水とかぬるま湯で飲んでいただけたらと思います。
うん、いや、飲み忘れるよりはそこにあるお茶でも飲んだ方がいいんですよね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、はい、
そう言います。で、4つ目なんですなんですが、
はい、
まあ、お薬はですね、まあ、最後まで飲もうということになります、
うん、
なのでお薬とかですね、まあ、途中で飲むのをやめてしまったりいませんかね。
うん、ありますね。なんか良くなってきたからもういいかなみたいな、はい、あまり薬漬けになっちゃ嫌だなとか勝手に判断しますね、
はい、なので、まあ、そういったこともあるので、まあ、自己判断で薬をですね飲むのをやめてしまうとですね、うん、こう症状が悪化したりとか再発したりすることがあります、
はい、
まあ、症状やですね病状を良くするためには処方された日数分のですね、うん、お薬をしっかり最後まで飲み切るようにしましょう、
はい、
でお薬によってはですね効果が出るのに時間がかかることがあったりでですね、
うん、
まあ、この薬効かないとかですね、はい、まあ、飲むのをやめてしまわず、まあ、処方された日数分はですね必ず飲むようにしていただけたらと思います、
うん、
まあ、ただし、まあ、飲み始めてもですね これまでとちょっと違った症状ですね、
はいはい、
まあ、副作用が現れたらですね、うん、まあ、そのまま服用していいかどうかをですね、まあ、必ず、まあ、医師とか薬剤師に相談することが、うん、はい、よろしいかと思います。
あ、やっぱりそういうのもあるわけですね、
うん、そうですね、
うん、
で、頓服薬としてですね、医師に症状が出た時に飲むようにこう、うん、出されたお薬に関してもですね、
はい、
まあ、必要な時のためにですね、まあ、取っといてもいいではあるんですけど、
うん、
まあ、そういうのもこう症状に応じてこう使い分けたりもするので、
はい、
まあ、使っていただけたらと思いますので、取っていてですね、
はい、
で、まあ、あとはですねお薬を水なしで飲むとどうなるのっていうこともあるんですが、
はい、
まあ、これはですねお薬を水なしで飲むと、まあ、お薬が溶けないでこう吸収が遅れ、
うん、
効果が現れにくくなることがあります。まあ、例えば食道に引っかかったりとかですね、まあ、食道潰瘍を起こしてしまったり胸焼けの原因っていうこともありますので、まあ、ちょっと注意が必要になります。
そういうこともあるんですね、
はい、
いや、その水なしで薬が飲めるっていう人すごいなと思いますけれどもね。
そうですね、今は、まあ、うん、先ほどもお話ししましたけど、はい、こう水なしで飲めるお薬も、うん、まあ、開発されて、
はい、
来てますけど、まあ、基本的にはこう水なしで何でも飲めるかというとそうでもないので。
そうですよね、うん、まだまだね、
はい、なので注意が必要になります、
はい、
で、あとですね、まあ、例を挙げるとですね、まあ、お薬を飲むのを途中でやめてしまうとどうなるかということでですね、うん、ちょっと例を挙げさせていただくんですが、
はい、
まあ、40代のですね女性の場合です。おしっこをですね我慢して膀胱炎になって、
うん、
まあ、抗生物質ですね、
はい、
これが1週間処方されましたと、
はい、
でその時、まあ、必ず飲み切るように指示をされたんですが、
うん、
まあ、処方された2日後にですね、まあ、やっぱり痛みもなくなったりとかですね、
うん、
まあ、薬は症状がなくなったので、まあ、薬は2日でもう飲むのをやめてしまいましたと、
はい、
でそうしたらですね、まあ、後日39度以上の高熱ですね、
はい、
こう急性腎盂腎炎ということで入院することになって、
はい、
まあ、 この原因はですね、やはりこの抗菌薬を勝手にやめてしまったことにより、うん、まあ、細菌がですね、こう抗菌薬に強い薬剤耐性菌に変化してですね、
はい、
このその細菌がこう腎臓で増殖してしまったのが理由になります。なので、まあ、医師からですね、まあ、処方された薬はですね、必ず指示された日数はですね、必ず飲んでいただけたらと思いますので、うん、
なるほど、はい、なんかちゃんとそういう理由があって出されているわけなんで、うん、ちゃんと飲まないといけないということですね。
そうですね、こういう例もあるので、
すごい、
やはりこう途中でやめずに最後まで飲み切るようにしていただけたらと思います、う
ん、ね、せっかく早めに病院に行ったはずなのに今度は重症になってしまったり、
そうですね、
途中でやめたために、ね、そういうこともあるわけですね、
はい、うん、なので注意が必要になりますね。
はい、わかりました。
で、あとですね、まあ、うん、以前に出された薬を後日飲んでもいいの、はい、っていうこともね、はい、あるかと思うんですが、
はい、
まあ、処方されたお薬はですね、その時の症状や病状に合わせて処方されたものになります、
うん、
なので、まあ、同じような症状だからといってですね、必ずしも同じ薬が合うとはですね、限らないんですね。
そうか、う
ん、なので、まあ、以前処方された薬が残っていても、まあ、もう一度病院で、まあ、医師の診断を受けるようにしていただけたらと思います、うん、
はい、
基本5つ目ということで、はい、お薬は決められた場所に保管しようということになります、
はい、
で、まあ、直射日光とかですね、
うん、
こう高温、まあ、温度が高いところですね、はい、あとは多湿、
うん、
まあ、ちょっと湿気が多いところはですね、はい、まあ、避けて保存していただけたらと思います、
はい、
まあ、あと座薬とか目薬、うん、インスリンと言われる注射薬などはですね、
はい、
冷蔵庫で保管した方がいいものは冷蔵庫で保管しましょう、
うん、
お薬は薬袋に入れた状態で保管しましょう。
これ薬
袋っていうのはもう、お薬を出されて、はい、まあ、1日3回飲んでくださいよって一緒に薬が袋になって渡されるものなんですけど、はいはい、そっからこのお薬は1日3回だと自分でこう調整するんではなくて、こう薬袋
袋の中に
入れたままですね、
あ、保管して
保管していただけたらと思います。これはですね、はいはい、このその薬袋から取ることで、うん、まあ、いつも同じように飲んでる薬であればいいんですけど、こう1日何回飲むお薬だったのかとかがですね、分かんなくなってしまうので、うん、
あ、
まあ、そういう点が分かればまあいいんですが、うんうん、まあ、ちょっと分かんなくなってしまうものもあったりもするときはですね、
はい、
やはりこの袋のまま保管していただけたらと思います、
はい、袋の中表にこう何は何錠とかっていうのが書かれているっていうことなんですね、
はいはい、
それを見ながらちゃんと飲めるように
飲めるようにしていただけたら、うん、まあ、一番なんですが、やはりまあ一人一人やっぱりこのやり方もその方がいいっていうのもあると思うので、はい、
そうですね、
まあ、そこに関してはまあご自身で分かるように、
うんうんうん、
まあ
ちゃんと
こうセットしていただけたらと思いますので、
そうですね、
はい、
1週間ごとにこうセットしてる人もいたりしますよね、
はいはい、
そういうのは別にもう 何錠っていうのが決まっ
決まってたり
のをちゃんとやっていれば問題はない、はい、
問題ないです。
ただでも袋にちゃんと書いてあるから時々確実にするためにも袋はでも取っておいた方がいいですね。
がいいですね、はい、
なるほど、はい、
であとはですね、まあ錠剤やカプセル剤とかですね、はい、
うん、
まあ、服用する際までですね、まあ、この包装から出さずに、うんうん、まあ、保管していただけたらと思います、
はい、
お薬によっては、まあ、こう吸湿性のあるお薬があったりとかですね、
うん、
このピルケースにこう包装から外して保管する場合とかもあったりもしばしば見受けるんですが、まあ、これ吸湿性があるものか大丈夫かっていうですね、ことも薬剤師の方にもらった時は確認していただく必要があるかなと思います、はい、
このパカッと押して、
そうですね、
指で押して出すのがほとんどじゃないですか、
はいはい、
それから出して保管しない方がいいということですよね。
そうですね、はい、
うん、
お薬の、まあ、この吸湿性があったりとか、
うんうん、
あるものに関してこうやってセットしてた場合は、
うんうんうん、
やっぱりこう勝手にドロドロになっちゃったりとかですね、 あと光に当てない方がいいものもあったりもするので、
はいはい、
まあ、その辺の、
はい、
保存状態の方も、まあ、分かんなければ薬剤師さんに聞いて、
うん、
それに従って保管していただけたらと思います、
はい、なるほど、はい、私たちなんかこう、まあ、1週間とか、ね、日ごとにやるのもそのカプセルからは出さない カプセルというかね、
はいはいはい、
包みからは、はいはい、出さないでそのまままあ、切られているじゃないですか、
はいはい、
こうね、手でちぎれるようにはなっているのでそれをこう置いてての実際飲むときにパカッと開けて、ね、押し出して飲むっていうやり方だったら大丈夫
なんですよね、はいはい、そうですね、はい、それが一番いい、苦しいかと思いますので、う
ん、はい、はい、
であとですね、まあ、子どもの目の届かないところに保管しましょうということで、
はい、
まあ、例えばお菓子の空き缶とかをです、うん、にですね、うん、の中に、まあ、それを薬箱として、まあ、ちょっと使ってると、まあ、子どもがお菓子と間違って飲んじゃうこともあったりもするので、まあ、注意していただけたらと思います。
あ、ということは実際に何かそういうのがあったりしたんですね。
そうですね、実際そういうのが、まあ、事例として、うん、全国の、まあ、どこかでは発生したりもしているので、うん、まあ、そういうこともあるので、まあ、そういうお菓子箱を、うん、まあ、薬箱としてはですね、なるべく使わないようにしていただけたらと思います。
はい、
で、あと飲み忘れがないようにですね、うん、目につきやすい場所に保管しましょうということで、はい、まあ、こう引き出しの奥深くに行っちゃったりすると
そうですね、
やっぱり忘れちゃう部分があるので
見えないと忘れますね、
はいはい、なので分かるところに、まあ、置いていただけたらと思います、
うん、はい、はい、今ですね、薬は決められた場所に保管しましょうというところまでお話をしていただいたんですけれども、ね、その後はですね、薬の副作用ということをお話ししていただくんですが、今日はもうちょっとお時間がなくなってしまいましたので、また来週続きをお話ししていただきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。